今回は、ジャズのおすすめ動画シリーズということで、
や
っ、やっていきたいと思います。
やったー、はい、
ね、新コーナーですが、はい、公開順的には、はい、今、ジャズの歴史シリーズの真っ只中で、
うん、
ジャズの歴史シリーズは今クールジャズってところまで説明が終わりましたが、
はい、
まあ、この動画はですね、もうなんかそんな歴史とかどうでもいいから音楽聴かせろという人のためにも、
はい、
もう俺がもう完全に独断と偏見で俺が好きな動画を教える、う
ん、おお、いいですね。
でもこれもちろんプレイリスト化していくので、
うん、
とりあえずもこのプレイリスト流しとこうみたいな使い方もできるかなと、
はい、嬉しい
思います。ジャズって、はい、まあ、Google とかで調べたりすると、その YouTube でもおすすめのアルバム紹介ってしてるチャンネル、チャンネルとかコンテンツ結構あるんだけど、
うん、
動画紹介って少ないと思うよ。
ああ、確かに。
うん、で、まあ、俺はの、まあ、個人的な意見として、
うん、
アドリブをさ、耳で聞くっていうのって、難易度高いじゃん、やっぱり。
うん、
で、まあ、せっかくならね、俺はまあ、そのジャズをこれから聴いていきたい初心者の人にとったら、
うん、
動画で見た方が絶対楽しいと思う。
なるほどね。
まあ、なんか人の見た目とかさ、うん、そういうのでさ、なんかこう、印象も変わるじゃん。
そうね、会場の雰囲気とかもなんか
変わるし。そうそうそうそう。見た目だけとか、耳だけだと絶対難しいので、
うん、
まあ、ぜひ動画で見てもらうと楽しめるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回、まあ、この動画1本につき動画を3つ紹介する、
はい、おー嬉しい。
で、もっとこの今回のシリーズでは、この音楽的な内容で、ね、
はい、
この何分ぐらいのとこからソロが始まってとか、
うんうんうん、
この人のこういうフレーズが良くてみたいな、
はい、
まあね、なんか音楽の中身
見どころをね、
そうそうそうそう、見どころを紹介していくって感じで、
はいはい、
いくので、まあ、なんか3つ全部タイプ違うのをできるだけ紹介していくので、まあ、1つぐらいでもなんかこう刺さるものがあったらいいなと思います、
うん、やった、
よし、じゃあということで早速1つ目いきましょう。
はい、
まず1つ目がですね、ビル・エヴァンスっていうピアニストのワルツ・フォー・デビーっていう曲を紹介したいと思います。で、まあ、これはね、もうジャズファンの間では、
はい、
もう伝説的な動画と言っても過言じゃない。
そんなにどこが伝説なのか、じゃあ、
うん、
聞こうか。
で、まあ、とにかくいい曲なんだけど、
はい、
そのジャズはそんなに詳しくないんだけど、うん、この動画はすごい好きっていう人とか、何人か知り合いでいる。そう、そんぐらい、なんだろう、ジャズをそんな知らない人でも、これはいい曲だってなる人が多いみたいな。そんぐらいね、いい曲なんですよ。で、まずちょっとビル・エヴァンスっていうピアニストについて簡単に紹介したいんですけど、
はいはい、
この人は、1929年生まれ、
うん、
で1980年に亡くなっちゃってるので、
うんうん、
51歳かな、はい、50歳50歳ぐらいで亡くなっちゃってるんですけど、うん、まあ、1950年代ぐらいからこう晩年、亡くなる直前までこう活躍した、で白人のピアニストなんですね、
はい。
で、まあ、ジャズの歴史シリーズとかでも散々語ってますが、
うん、
まあ、ジャズってもともと黒人の文化だったと。
はい、
で、まあ、やっぱりこうジャズの世界において白人のミュージシャンっていうのはそんなにたくさんはやっぱり数はいなかったんですけど、
うん、
その中でもこう白人のジャズピアニストで一番有名ぐらいの人かなと思います。うん、で、プレイスタイルとしてね、
はい、
なんだろう、こう黒人らしい、こう、なんていうの、リズムがすごい強かったりとか、
うん、
こうなんかハッピーな感じっていうよりは、
うん、
もうちょっとね、なんか内向的というか、なんか憎らな感じするの、
はいはいはいはい、
美術の例えば印象派みたいな、
はい、
あんなイメージに近いんじゃないかなと思います。で、まあ、俺の個人的な意見としては、
うん、
ピアノのね、このハーモニーの部分をすごくこの人がこう大きく発展させたというか、この人がすんごい綺麗なハーモニーをいっぱい弾くから、
うん、
後のピアニストがこう本当にいろんな人がこのビル・エヴァンスって人から影響を受けて。
ちなみにハーモニーっていうのは何ですか？
あ、そのコードのこと。
ああ、
そうそうそうそう。で、コードについてなんかこう、うん、コードが書いてあった時にどうやって弾くかは自由なんだけど、
うん、
その弾き方とかでそれがこうすごい新しかったというか。で、まあ、我々日本人とか、
うん、
特に我々みたいな、こう、ちょっとネクラなね、
はい、
陰キャな人間。
ネクラですね。
絶対ネアカじゃないよね。
まあ、ネアカではない。
うん、陽キャか陰キャかで言ったら完全に陰キャだから。
陰キャ。
まあ、だから、そういう、ちょっとなんか、こう、元気なスイングとかよりは、
うん、
こっちの方が馴染みやすい人が多いんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
うん、思います。
それは気になる。
うん。曲についてもちょっと解説したいんですけど。 そのワルツ・フォー・デビーっていう曲が、
はい、
当時ね、そのこの曲を書いた当時、
はい、
2歳だった姪っ子が、
はい、
でその姪っ子がデビーちゃんっていう子らしいんだけど、その、まあ、デビーちゃんのためのワルツということでワルツ・フォー・デビー、
へえ面白い
曲の具体的な音楽的なところなんだけど、うん、まあ、ワルツっていうだけあって3拍子で始まります、
うんうん、
で、半拍子で始まるんだけど、途中からね、4拍子になって、ドラムが入ってくるところが、こう、4拍子になって、
はい、
だから最初の1回目のテーマは3拍子なんだけど、
はい、
2回目ドラムが入ってきて、もう1回テーマを演奏するんだけど、2回目のテーマは4拍子になっちゃう、っていうところ。
拍子が変わると、
そう。
何が変わるんですか？
やっぱ、なんだろう、その3拍子から4拍子で、しかも、その最初3拍子でね、こうしっとり弾く。うん、
ああ
で、途中で4拍子になってドラムが入ってくるから、そう、最初しっとり入るんだけど、途中からちょっとこう軽快な感じもある。
へえー、なるほどね。
だけど、そのすごい明るい感じではなくて、
うん、
軽快なんだけど、そのちょっと内向的な感じっていうのもあって、
不思議、
うんうん、で、テーマが終わった後に、
はい、
まずベースソロから始まります、
はい、
で、その後にピアノソロがあって、で、最後にもう一回テーマの演奏して終わるっていう、まあ、流れになってるんだけど、
はい、
順番的にはベースが先にソロで、アドリブはね、結構短めなので、アドリブも素晴らしいんですけど、アドリブを聴くっていうよりはどちらかというとこの曲、そのテーマの部分、
うんうん、
そのテーマの美しさを聴いてほしいかなっていうか。
お
でもね、この曲はもう散々言ってるけど、この美しい以外にあんまり語ることがないというか、
あ
なんかそれ以上ちょっと言わない方がいいなっていう。
まあまあまあ、そこに全てがもう詰まってるよさの。
うんうん、うん、そうそうそう。まあ、でちょっとね、動画の中ではこう著作権の関係で流せないので、プレイリストからぜひ、はい、一回止めてみてもらえたらなと思いますが、
はい、
じゃあぜひ、一緒に聴いてみてください。どうですか？
いやー、確かにすごい美しいですね。
めちゃくちゃ美しいよね。
なんか今自分思ったら、やっぱそんなにジャズ聴いたことないから、
うん、
今後よりいろんなジャズ聴けば聴くほど今の曲の美しさみたいなのが際立つかもしれない。
あ、そうだね、
気がして、うんうん、そういう意味でなんかさらに今後のジャズ聴くのが楽しみになってきた。
ああ、よかった、 それは嬉しいね。
そうそうそう、だからいろんなもの聴いて、うん、もう一回また聴きたいなみたいな、
うんうんうん、
でも感じる。
そうね、うん、なんかいろいろ分かった上でこれ聴いたらどんだけすごい。
そう、 そうそうそうそうそうそう、そう、あとやっぱその最初ちょっと言ってたと思うけど、やっぱ映像で見るってすごいいいなと思って、
うんうんうんうん、
音だけだとやっぱどうしても難しいなと思う感じが印象として残っちゃうけど、うんうん、映像で見てるとなんか難しいってのはあんまなくて、
うんうん、
あ、こういう人が弾いてんだとか、ベースってこういう感じなのにこんな風に手が動くんだみたいな
そ, う、ね、
そういうことをいろいろ見れるから、
うんうんうん、
記憶が複雑になんない、
うんうんうん、
聞いた後の、
うんうんうん、そうね、うん、印象になんか絵で残りやすいよね。
そうそうそうそう、うん、なんか映像って見てあんま難しいとかないから。
そうだね、
そう、うんうん、あ、ピアノ弾いてる人いるとか。
そう、なんかね、このビレーマンスってこう見た目もすごいさ洗練されててさ、
う
ん、
そうだね、
こうオールバックで
さ、そうだね、
スーツ着てさ
ちょっと印象的だよ。
だ、そうそうそう、なんかね、ちょっとインテリ風なさ、
うん、
見た目でね、なんかあんな美しいピアノ弾かれた
ら、うんうん、
いや、かっけーってなるよね、
うん、
そう。ただこの人はね、役中なんですね。うん、ミュージシャンそんなんばっかなんですよ、もう。
なるほどね、
うん。薬やってないミュージシャン探そうが大変なぐらい。
ああ、う
ん。ちょっとその辺また調べて、
はい、
いろいろお話できたらいいんだけど。
ちょっと聞いてみたいですね。
うんうん、
皆さんのお薬事情
決してこのチャンネルは薬物乱用を勧めるものではないです。はい、はい、まあ。ということで、次の動画に行きましょう。では、2つ目に紹介するのは、
はい、
オスカー・ピーターソンっていう人の、
うん、
まあ、オスカー・ピーターソントリオ、
はい、
この辺もピアニストなんですけど、
うん、
トリオの、シージャム・ブルースっていう
曲
で、でもこれもまあかなり有名な動画かなと思います、
はい、
で、さっきの動画とは、
はい、
もう真逆の超ハッピー野郎です。そう、そこがちょっと対照的で面白いかなと思って。
なるほどね。
2つ目に取り上げさせてもらいました。で、オスカー・ピーターソンっていう人についてちょっと簡単に紹介したいんですが、
はい、
この人は1925年生まれ、
うん、
で、2007年まで生きてました。
お、
結構最近まで生きてるね、
はい、
で、もうさっきも言った通り、もうハッピー野郎で、
うん、
で、めちゃくちゃ超絶技巧で、すんごい音数弾きまくるタイプのピアニストです。よくね、その、まあ、スイング スイング感みたいな話とか、
うん、
あの歴史シリーズもしたけど、はい、そういう、まあ、乗れるリズムみたいなのはあるけど、
うん、
よくねその中でご機嫌なスイングって表現があるのよ、まあ、とにかくもうなんかハッピーな乗りたくなっちゃうような音楽、そういうリズムのことを、はいはいはい、ご機嫌なスイングって表現するんだけど、
はい、
もうなんかオスカー・ピーターソントリオとかはもうご機嫌スイングの代名詞って感じする。
あ、そうなんだ。
もうハッピーよ。
へ、
でね、あのウィキペディアちょっと調べてみたら、
はい、
なんか鍵盤の皇帝っていう名前、異名があったんだけど、
はい、
初めて聞きました。
すごい異名ですね。
まあでもね、
皇帝、
うん、まあでもね、分かるの、
はい、
もうめちゃくちゃ弾きまくるから。
あ、そうなんだ。
そう、バカテクって感じ。
すごいな。うん、
今回この、ね、トリオなんだけど、
はい、
まあ、ピアノトリオっていうとピアノとベースとドラムの、
はい
はい、まあ、3人の編成が基本、まあ、多いかなと、
うん、
ベースがねレイ・ブラウンっていう人で、
はい、
ドラムがエド・シグペンっていう人、
はい、
で、まあ、レイ・ブラウンはかなり知名度高いかなと思います。まあ、ビバップ期から結構活躍してた、
はい、
まあ、もうちょっと後ぐらいね、まあ、ハードバップの時代とかめちゃくちゃ活躍してて、
あ、そう
ベーシストはね、このレイ・ブラウンっていう人と、はい、あとポール・チェンバースっていう2人を押さえておけば、
うん、
モダン・ジャズね、相当制覇できるというか、かなりのアルバムをこの2人で占めてるっていうぐらい、
はい、
まあ、モダン・ジャズの2大ベーシストはレイ・ブラウンとポール・チェンバース。
うーん、
まあ、そのうちのレイ・ブラウン。ポール・チェンバースって人に比べて、このレイ・ブラウンはもうご機嫌担当というか、
なるほどね、
そう、とにかくもうブンブンにスイングするみたいな感じのベーシストです。
はいはいはい
はい。でドラムのエド・シグペンは、
うん、
あのこのオスカー・ピーターソントリオ以外ではそんなに有名ではないかなと思ってけど、
うん、
このオスカー・ピーターソントリオのドラマーとして有名。
はいはいはい。
そう。で、この人もね、すんごいこうね、あの、ま、ブラシって言って、
うん、
ドラムってこうさ、スティックと、
ああ、
バッチじゃなくて、
うん、
なんか、ほうきみたいなのってさ、
うん、あるね。
見たことあるよね、と
か。あるある。
そう。そういうのを使うんだけど、そのね、ブラシさばきもめちゃくちゃうまいし。
へ、
そうそうそう。まあ、すごいかっこいいドラマーなんだけど、まあ、今回ちょっとこんぐらいの説明にしておいて、
はい、
で、シー・ジャム・ブルースっていう曲なんですけど、
はい、
このね、シー・ジャム・ブルースっていうのは、うん、デューク・エリントンっていうですね、あのピアニストが書いた曲です、うん、聞きおなじみありますか？
デューク・エリントン？デューク・エリントン？
デューク・エリントン、
ない。
あれ、そうそうそうそう。
どこで聞いた？
あのね、これ収録時点でね、
うん、
2,3 時間前に聴いてる。
嘘でしょ。
あのスイングジャズ、ジャズの歴史シリーズのスイングジャズで、
うん、
あのカウント・ベーシーとデューク・エリントンって、
そうだ
ね、紹介しましたね。
楽団？
そうそうそうそうそう、デューク・エリントン楽団の、
あ、
まあ、リーダーですよ。
そうだ。
で、まあ、この人はその作曲家としてすごい有名だったって。
へ
え。って初めて聞いてる。つい3時間前ぐらいで
聴いてる。作曲してたんだ。
そうそう、だから、うん、そのデューク・エリントン楽団の曲は、うん、このデューク・エリントンが書いて、
そういうことね。
そうそうそう、もう一人ね、あのビリー・ストレイホーンって人も書いてたよって話したけど、
うん、
覚えてないね。
覚えてない。
まあね、こんだけジャズの話聞かされ続けたら忘れるわな。はい、まあ、このデューク・エリントンってその作曲家でね、はい、この人はすごいいい曲いっぱい書いたんですよって紹介したあの人なんですけど、
はい、
このシー・ジャム・ブルースに関しては、
はい、
めっめちゃくちゃシンプルな曲です。
へ
ぇ、ね、もう5秒で作れる曲って言っても過言
じゃない。マジで。
そう、あのね、多分ね、テーマね、
うん、
ジミーでもリコーダーで3分ぐらい練習したら弾けると
思う。
リコーダーピアノでもマジで、
ね、
1分2分で弾けると思う。
え、短いってことです
か？そうで、メロディーがね、
うん、
歌うと、うん、そうそうそうそうそうそうそうどって終わり。
え、
これも3回繰り返したのが、
うん、
このテーマ。
で、
この3回繰り返して、で、本当だから12小節、まあ、ブルースっていう、その、ジャンルというか、そのフォームなんだけど、
はい、
ブルースっていうのが12小節って、こう、ワンコーラス、
うん、
12小節をひたすらぐるぐるするんだけど、
うん、
だから12小節ってめちゃくちゃ短いのよ、その、
うん、
で、タイトルがね、C ジャムブルースって、
だ
から、
うん、
もうジャムセッションのための曲なのよ。
うん、
ね、ジャムセッション、本当にパッとその場で即興的に演奏するための
曲な
んで、
はいはい、
もうテーマなんかどうでもいいぐらいの感じなの。だから多分なんだろうな、その時も譜面をね作曲して書いていって演奏したっていうよりは、
うん、
なんか曲やろうぜ、ブルースやろうぜってなって、
うん、
テーマどうしよう、なんかこういうのにしない、そうそうそうそうそう、どうにしよう、以上、じゃあやろうかみたいな感じでできたんだと思う、
うん、ああ、なるほどね。
そう、 頑張って作曲したというよりは、本当に5秒で作った曲みたいな。
ただもうそれがもうとにかくハッピーって感じで盛り上がったみたいな。
そうそうそう。シージャンブルースっていうのは、うん、まあそのデューク・エリントンが書いた曲とか、いろんな人がこう、ジャムセッションでやってるんだけど、
うん、
このオスカー・ピーターソンがこの曲をやると、めちゃくちゃハッピーになる。
うん、へぇー、ま
あ。オスカー・ピーターソンはね、何やってもハッピーなのよ。
なるほど。
そう。とにかくハッピーな人。
あだけどこの曲は特に
そうそうそう、この曲のね、まあ、ライブ映像がとにかくかっこいいので、
うん、うわそっか映像がね、
そうそうそうそう、まあ、演奏についてちょっと説明したいんですけど、
はい、
まあ、さっき言ったブルースの曲で12小節なので、うん、ワンコーラス14秒で過ぎ去ります。
なる
ほど、ね、まあ、そんぐらいあのどんどん過ぎ去っていくんだけど、
うん、
でテンポもね、まあ、あの結構なんだろう、まあ、ミュージシャンの間ではミディアムアップテンポとか、
うん、
アップテンポ単にアップテンポとかミディアムアップテンポとか言ったりするんだけど、はい、まあ、そんぐらいの早めのテンポ、
はい、
で、本当に何しても何しもしますで、最初のね、数分、まあこれなんか多分ね、アンコールだと思うんだけど、
うん、
映像の最初でお客さんが拍手してるの、パッパッパッパッ拍手してるの、
はいはい、
いや、なんかそのテンポで弾き始めるの、ピアノが、そう、なんかそれも粋でしょ、
粋、
そう、ライブ終わりました、まあ、多分アンコールだと思うんだけど、うん、ライブ終わりました、ありがとうございましたって言ってアンコールってやってて現れて、そのテンポで弾き始める、
わー、面白い、
そうそうそう、最初のね、本当にね2、3分ぐらいずっとピアノ一人でアドリブ弾いてて、
はいはいはい、
で2分37秒のところから、うん、そのさっきのソソソソソソソドっていうメロディーが、
うん、
これがテーマが出てきます、
うん、
でテーマはあまりにも簡単だから、なんかメロディー弾きながら左手でハンカチこうやって弾いたりしてるみたいな、まあそういうパフォーマンスもある。テーマが終わってアドリブにピアノのソロが入るんだけど、
うん、
このやり方がちょっと特徴的で、うん、マイコーラスね、その12小節やるんだけど、うん、テーマ入った時に最初みんな、まあ、のブレイクって言って、うん、あのベースとドラムがみんなね、いっぱいパチッと止まるの、
うん、
でその間4小節間ピアノの1人だけ、
うんうん、
で4小節だったらまたあのドラムとベースが入ってきて、
うんうん、
そこから12小節またブルースが始まる、
はい、
で12小節やったらまたパチッと止まって、
はい、
ピアノがソロをしてまた入ってっていうのを何回も何回も繰り返すっていうのがちょっと特徴的、
はいはい、
まあ、多分なんかそうやって決めてたんだと思うんだけど、
なるほど、
うん、でね、だんだん盛り上がっていくと途中からそのブレイクをしなくなって、
うん、
ずっとこう順序をぐるぐる回していくんだけど、
へ
え、もうピアノソロが終わったらもうベースソロとかドラムソロやらずにそのままもうテーマを演奏して終わりっていう感じ、
うん、じゃあソロはこの曲にあるソロはピアノだけ、
そうそうそう、
最初ソロ、最初ピアノのソロで始まって、
そう、
テーマ
入ってピアノソロをやって、
うん、
テーマをやってほしい、
ま
あ、だからもうこの人のリーダーというかこの人のもう演奏をみんな聞きたいから、
あ
もうサポートに徹してるという
か、なるほど、ね、
ベースとドラムがね、
でもなんかでも動画見たらもうあそういうことねってなる感じ、
そう
納得感があるみたいな、
うんうん、もうねやっぱそんぐらい上手いのよ、
あそうなんだ、
うん、まあ鍵盤の工程ですから
なかなか工程ってつかないすごい、
それも初めて聞いたけど ね
かっこいい
さあじゃあ実際に演奏を聞いてみましょうか、はい、本日ですね、3つ目いきたいと思います、はい、これがジョシュア・レッドマンっていう人の、
うん、
ブルース・オン・サンデーって曲です。
うーん、
で、今までどっちも動画白黒だったけど、
うん、
ちょっと一気に時代飛びまして、
うん、
1994年の動画でまだね54歳の人のちょっと紹介なので、ね、
うん、
今までとだいぶ雰囲気変わると、だから割と最近のジャズ、
だってさっきのが1950年くらいだから40年、
そうね、うん、
うん、
さっきのが1964年、
うん、60年か、
そうそうそう、
30年後、
うんうん、
結構次になりますね、
そうそうそう、だからね、だいぶ雰囲気変わると思う、
うん、はい、
まずこのジョシュア・レッドマンっていう人は1969年生まれ、
ああ、
なので撮影してる段階では54歳かな、
うん、
今54歳とかでバリバリ現役です。で、白人のサックス奏者なんですけど、
はい、
この動画の時が1994年なので、うん、大体25歳ぐらいとか、
うん、
うん、で、まあ、この時新進気鋭の若手サックス奏者っていう感じで、
うん、
ブレイク中だったっていう感じの、タイミングです、
はい、
で、まあね、ジョシュア・レッドマンの個人的なイメージなんですけど、
うん、
まあ、すごいテクニックもあるし、
うん、
でエンターテインメント性も兼ね備えた人、見せるのも上手くて、
はい、
だからあのジャズ初心者の人は結構おすすめかなと思
う、うん、なるほど、
そう、見せ方が上手い、
はいはいはい、
でちなみにハーバード卒なんですよ、
おお賢いですね、
う
ん、
そう結構ねいるんですよミュージシャンで。
なあまあそうです、ね、
そうハーバード出てさらになんか音大でニュースクールっていうすごい有名な音大出てますみたいな人とかもいたりして、
はいはいはい、
で
まあまあなかなか音楽ってやっぱそういう部分でもあります
ね。やめてほしいよねでもう一人ちょっと紹介した人がいて、
はい、
この動画で、まあ、このジョシャレットマンのカルテット、
うん、
テナーサックスとピアノ、
うん、
ベースドラム、
うん、
でまあ割とシンプルな編成なんですけど、このピアニストがね、
うん、
すごい推しのピアニストみた
いな
紹介したいんですけど、
はい、
ブラッド・メルドっていう人がピアノを弾いてます、うん、でメルド、まあ、このメルドってみんな言うんですけど、はい、メルドはね、まあ、奇才なんですよ。で、まあ、デビューしたてぐらい、当時は23歳か4歳とかかな、はい、なんですけど、でまあとにかくこの当時からすごかったので、まあちょっとどこがどうすごいのかっていうのをちょっとあと曲の紹介するときに詳しくしますが、
はい、
でメンバー他にもすごくてですね、
はい、
ベースがクリスチャン・マクブライドっていう人で、うん、ドラムがブライアン・ブレイドって言って、
うん、
まあもうみんなね今みんな同い年ぐらいのミュージシャンなんだけど、まあ、全員もスターオブスターですね。現代のこの50代ぐらいのジャズミュージシャンではもうほ
ん
とトップを走るスターっていう感じ、もう名実ともにっていう感じのプレイヤー
4人
の若手時代の貴重なセッション映像。そうこの後で結構みんなね、おのおのやっぱ 若い時代は一緒にやってたけど、おのおのやりたい音楽が変わってきて、また離れてやったりで、またね最近ね去年、
うん、
2020年ぐらいかな、
うん、
に、復活というか再結成みたいなのしたのもちょっと熱かったんですけど、まあ、そんなメンバーの、
はい、
カルテットになってます。で、曲がねブルース・オン・サンデー、タイトル同様ブルースの曲です。
うん、
さっきと同じで、まあ、12小節の曲なので、
そう、はい、
まあ、ちょっとテンポがさっきよりゆっくりめなので、
うん、
こう一周するのが16秒ぐら
い
とか、
はい、
そんなぐらいで、まあ、短い曲なので、まあ、テーマの部分が2回繰り返されるんだけど、
うん、
でなので動画で言うとね、まあ、1分18秒ぐらいのとこまでがテーマになります。
うん、
でねこのね動画の面白いところは、このテナーサックスのジョシュア・レッドマンとピアノのブラッド・メルドのね、
はい、
のアドリブのソロがね対照的すぎるのね。
うん、
でなんかねこうジョシュアの方は、
うん、
結構こうリズムで遊んだりとか、
うん、
こう突拍子もなく急にポンと高い音出したりとか、
あ
で途中からなんか同じフレーズを何度も何度も必要に繰り返して盛り上げていったりとか、うん、なんかそうすごいこうジャズの美味しいとこも詰まりつつ、
うん、
この分かりやすさと、
うん、
こうちょっと派手なパフォーマンス性みたいなのも兼ね備えた、うん、めちゃくちゃ盛り上がるソロ、
はいはい、
お客さんライブ映像だからお客さんの反応も、うん、あってよりこう分かりやすいというか、
いいっすね、
そうそう、お客さんもめちゃくちゃ盛り上がってるんでそこもいいと。でそれに対してこのメルドーは、まあ、奇才ってさっき紹介したいんですけど、
うん、
この当時もうねもうリズムとか音使いがもうだいぶこう斬新というか、こう本当に今までいなかったようなタイプのピアニストが、
はい、
突如23、4歳の天才ピアニストが現れたっていうような感じだったんですよ。でこのねソロのね、まあ、極めつけの部分が動画で言うと、ね、8分18秒ぐらいのところからなるんだけど、うん、まあ、さっきのオスカー・ピーターソンの時も説明したけど、
うん、
こうソロって基本的には左手でこうコードバウンスオンドル弾きながら右手でメロディーを弾いていくスタイルが基本なんだけど、
うん、
こう若い時の、ね、メルドのなんか必殺技みたいなのがあって、
うんうん、
なんかね右手と左手で別々のメロディー弾くの、なんか頭の中どうなってんだみたいなの
が、はい、
でそれがねなんかこう必殺技みたいなスタイルがあって、そうでなんかねテクニックももちろんすごいんだけど、
うん、
なんかね超絶技巧やってますっていうよりはなんかもうねカオスな感じなの、その空気感がすごくて、
はいはいはい、
なんかトランスして頭いってる感じ
の
感じがそのテクニック的なとこ以上にそういうとこがすごくて、
はいはいはい、
なんかそういうところもそのこうピアニストソロの後半の部分であるので、
うん、
ちょっと感じながら感じてもらえたらなと
思う。おお楽しみ。
はい、じゃあ実際に聴いてみましょう。
はい
はい、
はい、
どうでしたかこれ聴いてみて。
いやでもなんかそのやっぱさっきの2つと比べるとそのなんだっけサックスがあるのは明確にやっぱ違って、
うん、
印象としては、でもピアノもなんかなんだろう、でもカラー映像だからかなんか違って聞こえた
んですよ。まあね、ミュージシャン的にはもう全然やってることが、
うん、
まあ、イレブンスと、ね、オスカー・ピーターソンと全然違うんだけど、
うん、
まあ、メルドーはまあ当時の最先端というか、
う
すごくこう斬新なことをやってた。
あ、へえ。
やっぱ必殺技みたいのもあったじゃん。
ああ、そうだね。
で、だからああいうところがやっぱりすごいね、この新しくてで魅力的だったから、まあその現代のピアニストにすごい影響を与えてる。まあ、そんな人でした。
はいはいはい。
で、ジョシュア・レッドマンのサックスのソロとかすごい分かりやすかったと思う。
いやそうだね、う
ん。なんか同じフレーズをわーってさ繰り返して。で、ちなみにね、こうテナーサックスなんだけど、はい、あのテナーサックスってさ、うん、あのまあ、アルトサックスよりも大きい楽器だから低い音が鳴る楽器なんです。
はいはいはい。
で、基本的な技術だと、
うん、
そんなに高い音出ないのよ。なんだけど、なんかね、フラジオっていうテクニックがあって、
はい、
その、まあなんか難しいことは俺もわかんないんだけど、
うん、
まあこの高い音を出すの特殊奏法みたいなのがあるんだけど、あのジョシュア・レッドマンで、ね、後半ずっと特殊奏法で
弾いてて、
あれね、多分相当難しいと思うんだけど、
はいはいはい、
まあ、とにかく楽器がうまいから、もう低い音からすんげえ高い音まで、何でも出せちゃうみたいな。
はいはいはいはい、
で、それですごい派手にこうパフォーマンスをして、うん、で、分かりやすくて、こうでもすごいジャズらしさもありつつ、こう、
うん、
分かりやすい人を踊るっていうところで、
はい、
そうすごいね、おすすめの
動画になってます。
ということで、まあ、ここまで3本の動画を見てきましたが、はい、なんか、どれが一番好きとかありました？
自分はっすね、
うん、
いやでもなんだかんだ1個目かな。
あ、やっぱりなんか俺もそんな気がしてた。
うん、なんか1個目はもう一度見たい
かな。あ、ほんと、
うん、っていう。
そうね、あのなんかさ、ちょっと耽美な感じというかさ、
うん、
ね、結構やっぱ日本人のさフィーリングに合いやすいよね、
うん、そうかもしれない、うん、なんだろうな。
まあ、なんか2個目も3つ目もさ、結構ハッピーな感じではあったもんね。わ、
うん、
ーっと盛り上がるというか、派手なスタイルで。
そうだね。
うんうん。で、そっちもかっこいいけど、その、リレバンスのああいう美しいっていうのもね、全然違う良さが。
そうだね。なんかよくわかんないけど、でも今後なんかいくつか聞いていく中で、
うん、
あの、自分がどういうものが好きな傾向にあるかとか、ちょっとなんか気になる。
うん、確かにね。まだそんなにたくさんジャズを聴いてないから、
そう、
どういうのが好きっていうのもまだ見えてきづらいかもしれない、
うん、
なんかいろんなこう全体像が見えて、うん、こんなジャズがあるっていうところで、なんかこういうのが好きなのかもみたいな、ひょっとしたらそのうち、ね、いろいろ聴いてくるうちに見つかってくるかもしれない
ね。そうする。
まあね、こんな形で、まあ、今3つ紹介しましたけど、もうおすすめ動画なんて山ほどあるわけですよ。
いや嬉しいですね。いやもう全部おすすめされたいんで。
まあなんで、はい、これちょっと恒例の企画にしていきたいなということで、
お願いします、う
ん、ぜひまたね、あのいろいろ次の動画出していきたいんですけど、
はい、
あのぜひコメント欄でですね、あの皆さんの好きなジャズの動画とかもしある方はもうどしどし送ってください。
ああ、いいですね、
うん、送ってもらったものは基本的にこう全部目を通すというか、まあ、見たいので、
うん、
あの見ようと思ってますので、あのでもしあの僕がこれを紹介しようとすごい気に入ったら、うん、あの動画でも取り扱うので、ぜひコメント欄でね、あのどしどしおすすめを教えてもらえると嬉しいです、
うん、
で、あの先ほども言いましたけど、こう紹介した動画全部こうこのシリーズ用のプレイリストを別で作るので、あのそっちもね、ぜひあの再生リストで、一気にというか流しにできるようになっているので、うん、そういったところもご活用してもらえるといいかなと。はい、じゃあ今回はこの辺りで終わりにしようかと思います、
はい、
チャンネル登録、高評価もお願いします、ご視聴ありがとうございました。